新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、一年の計は元旦にありという言葉をご存知かと思いますが、改めて2022年の抱負や目標はお決めでしょうか。子供の頃、学校や大人たちに新年の抱負を書きなさいと言われたことがあるなら、そんなプレッシャーのあるものとはちょっと異なります。さっと心の中で、今年はこうしたいなと言えるようなものや、よし今年はこうしよう、そんなふうに潔く決意表明することです。まだ2022年の抱負がおぼろげな方は、思いを巡らせ書き出してみましょう。その間に、昔からよくある一般的な新年の抱負と新しい新年の抱負の違いや、この抱負を立てる3つのコツをここでご紹介しようと思います。一般的な抱負の立て方で、これまでスムーズに実行できているような方はそのままのスタイルで OK だと思いますよ。しかし、新年の抱負は実行できないものだとか、3日かもって1週間かなと諦めたり、新年の抱負を立てるなんて意味あんのそんな風に放置している方は、新しい新年の抱負のコツがヒントになるかもしれません。今回は3つご紹介しますので、これから抱負を立てようかなという方は、どれかヒントにしていただけたら嬉しいです。さあ、1つ目のポイント。一般的な新年の抱負は、何かをやり始める、新しい習慣を持つ、あるいは良くないと思っていることをやめる、悪い習慣をやめる、そんな風に行動を実行するパターンが多いですね。よくあるのは、ダイエットをする、貯金をする、早寝早起き、先延ばしをやめる、家族と過ごす時間を増やしてもっと感謝する、そんな風に他人が見ても分かりやすい項目です。これはやるかやらないか、続けるか続かないか、そんなことが目的にすり替わってしまって、忍耐力がないと飽きてしまう傾向があります。実行することにたくさんのエネルギーを使います。実はエネルギー効率はあまり良くありません。続けるためには、続けるための方法やインセンティブを持たないと難しそうです。そこで、新しい新年の抱負の一つ目のコツは、先ほど挙げたようなものを実行したとき、どういう気持ちや感覚になるのか、自分のその時の状態を探って、それを抱負にすることです。例えば、これは一例ですが、ダイエットをする。それは、心も体も軽やかでいたいとか、明るくなって自信を持つ、モテる、そんなことかもしれませんよね。貯金をするは、豊かで安心できる暮らしをしたい、そんなところでしょうか。行動習慣でよくある先延ばしをやめる、これはやりがいや必要性に気づいて取り掛かる、そんな風にするといいかもしれません。家族と過ごす時間を増やしてもっと感謝する、これは愛情と思いやりを持ちたい、健やかなハートエネルギーでいよう、そんなところでしょうか。それぞれの抱負の中に、あなたならではの、あなたが望む状態を感じる抱負を立てると良いでしょう。この新しい抱負では、これをやる、あれをやらない、そういった限定的な捉え方はしないで、日常のより多くの場面で実行、実践することができますよね。さあ、2つ目のポイントに行きましょう。一般的な新年の抱負は、とかく結果や着地点にこだわる特徴があります。何かを達成する、点数を取る、合格する、そういったふうに結果を出してこそという抱負です。抱負に対して、実はちょっと自信があったり、チャレンジやアタックする醍醐味があるものには、こういった抱負を持つことで自分を鼓舞できますね。でも、これが無駄なプレッシャーになって、余計に本領や実力を発揮できなくさせるなら、このパターンは要注意です。 勝負事などに対して結果を出すことがそもそも得意な方で楽しいという人には合っていますけれど、内側の世界に入りがちな人、メンタルがやや繊細なタイプには立てた抱負に負けてしまう可能性があります。あなたはいかがでしょう。さあ、そんな方の場合、新しい新年の抱負の2つ目のコツです。結果や着地点を新年の抱負にはせずに、そのプロセスを自分にとって望ましいものや目指したいものにしてみましょう。例えば、今年勉強をして合格したい試験があるとしましょう。試験に絶対合格するぞ、これを抱負にして、実はプレッシャーを感じてしまうなら、勉強のやり方や試験に向けてもっと細かい具体的なところを抱負にすると良いでしょう。このタイプの方は結果や着地点とご自分自身の現状に少し隔たりがあるのが特徴です。結果よりも現状の合格に対する自分の弱点や改良点があることを自覚して克服するようなことを抱負に盛り込むと、合格に向かうプロセスで結果だけではない収穫や力を得ることができます。お仕事についてプロジェクトの成功や昇給、昇格、そういったことを抱負にしたい方、それから転職や働き方を変えていきたい方も、成功や良い転職先という結果に限定しないで、そのプロセスにご自分にとっておいしい抱負を見つけることができるはずです。これに関連して私も一つ思い当たりますが、去年2021年の年末にビヨンドというマラソン大会があったんですね。参加させていただきました。で、自分のベストタイムを目標にする珍しい大会なんですけど、私はそれを目標にしつつも、それよりも最後まで気持ちよくいいフォームで一足一足一歩一歩走ることを抱負にしました。おかげでフィニッシュゴールのタイムにプレッシャーを持たないで、今に集中力を持ち続けられました。集中力が途切れなかったんですね。さすがにゴールを意識した40キロあたりで少しペースダウンしましたけれど、それでもパーソナルベストを出すことができました。いろいろな事例を盛り込みましたが、何かヒントになるでしょうか。さあ、最後に3つ目のコツです。簡単です。新しい新年の抱負のサイズを変える、正確にはサイズ感を変えてみることです。思い切ってざっくり大きくします。例年イヤーリーディングのセッションの冒頭にこんな文句があるんですけれども、私の2022年の動向をリーディングしてください、こういう項目なんですね。まさにこの感覚です。実際に最近いらしたクライアントさん方のリーディングだった動向として、例えば自分にとって大人な生き方をする年、とにかく何でも楽しい、泣き笑いもあるけど楽しい年、それから我思うがままだから自分でちゃんと決めていく年、こんな風に同じ文言でもその方の状況によってユニークな動向をリーディングいたしました。あなたの2022年の境地、世界観、モードが決まりますので、あなたらしさを生かしながら、あまり未来や先のことばかりとらわれず、今をベースとする今年の抱負を実行して日々過ごせるようになるでしょう。ということで、3つの中でどれか何かピンとくる新しい新年の抱負のコツはあったでしょうか。新年の抱負を掲げること自体は簡単かもしれませんが、それではどうも実行しにくい方はもう少し丁寧にご自分の抱負を大切に立ててあげると良いかもしれません。抱負や目標を立ててうまく実行できないことが続いてしまうと、いつの間にか自信を失って、どうせダメなんだよねとか自己評価を下げてしまいがちですね。自分に合った方法ややり方でないとしたらもったいないことです。 実行できる人たちはもちろん努力もあります。そしてうまく実行できるポイントや自分に合う方法を心得ています。ということで、さあ2022年はどんな年にしたいでしょうか。どんな年にしますか。ぜひあなたらしい2022年の抱負を立ててみましょう。